こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中瓶 T、 夢を見続けて終わる人、妥協を余儀なくされる人、最高の相手を手に入れる人。私がプロポーズされない5つの理由は、結婚相談所、結婚物語のチーフアドバイザーとして培った知見を土台にした婚活実用書である。2019年刊行の本社は、結婚を望みながら交際や成婚に結びつかない女性に向け、なぜプロポーズされないのかを5つの観点から整理する。主眼は、条件を下げて不本意な結婚を受け入れることではない。自分の特性、相手に求めるもの、婚活への向き合い方を現実的に捉え直し、自分に合う相手を選ぶ道筋を示すことにある。著者は、相談所で見てきた多様な婚活の事例と歯切れの良い率直な語りを用い、理想の持ち方、相手への想像力、恋愛と結婚の差、行動の継続を検討する。婚活を個人の魅力だけでなく、認識と選択の問題として扱う点が本書の特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自分のタイプを知らなければ、婚活の戦略は定まらない。第一の論点は、自分がどのような人間で、どのような関係なら無理なく続けられるかを把握しないまま婚活を始める危うさである。本書は、漠然と良い人と結婚したいと考えるだけでは、相手選びも自己提示もブレやすいと示す。外見、年齢、収入といった条件は比較しやすい一方、生活習慣、会話の温度感、愛情表現、家族との距離、仕事への考え方などは結婚後の満足度に深く関わる。したがって重要なのは、理想像を並べることではなく、自分が安心して力を発揮できる相手や環境を見極めることになる。著者が相談所の実例を重視するのも、婚活が抽象的な自己肯定ではなく、出会い、面会、交際という具体的な選択の連続だからである。自己理解が不足すると、周囲の基準や一時的な憧れに惹かれ、合わない相手を追い続けたり、逆に相性の良い相手を見落としたりする。本書の言う、自分に合った婚活は望みを小さくする提案ではない。自分の優先順位と対人上の特性を明確にし、選択の精度を上げるための出発点として位置づけられている。次に、私はこうしたいを相手の事情と両立させる想像力。第二の論点は、希望や要求を持つことそのものではなく、それが相手の事情を考慮しない一方通行になっていないかという問題である。本書は、婚活が2者の合意によって進む以上、自分の理想を主張するだけでは関係が育ちにくいと説く。例えば、条件、連絡頻度、デートの費用、交際の進め方などには、相手側にも事情、価値観、選択肢がある。そこで必要になるのが、自分が相手に求めるなら、相手は自分に何を期待し、どんな不安を抱くかを考える視点である。これは、迎合や自己犠牲とは異なる、本当に譲れない条件と、慣習や見合いから抱えている条件を区別し、相手に求めるものを具体的な生活の相性へ翻訳する作業である。条件を多く設定するほど選択肢が減るという市場的な現実も本書の背景にある。ただし、著者の焦点は、数字上の競争だけではない。相手を評価対象として消費する態度ではなく、一人の生活者として礼節を持って接することが信頼の形成に直結するという点にある。理想を捨てるのでなく、互いに選び合う関係として希望を点検することが、妥協ではない納得のいく選択につながる。さらに、婚活を隠さず、行動とフィードバックを得る場に変える。第3の論点は、婚活を恥ずかしいものとして秘密化することで、必要な行動や改善の機会まで狭めてしまう問題である。本書は、結婚を望んで活動することを、欠点の告白ではなく、人生設計に関する能動的な選択として捉え直す。周囲に知られたくない、傷つきたくないという感情は理解できる。しかし、過度に隠そうとすれば、出会いの機会が限られるだけでなく、服装、会話、条件設定、交際の判断について率直な助言を受けにくくなる。婚活では、本人の自己評価と他者から受け取られる印象が一致しない場合もあるため、適切なフィードバックが特に重要になる。著者が結婚相談所の支援を語る際に重視するのも、単に相手を紹介する機能ではなく、活動の過程で生じる課題を言語化し、軌道修正を助ける役割である。もっとも、誰にでも活動を公表すべきだという意味ではない。ここで問われるのは、周和心や世間体を理由に結婚への希望を自分で否定していないかである。自分で望みを認め、信頼できる支援者や仕組みを活用することで、失敗を人格への否定と混同せず、次の行動に役立つ情報として扱えるようになる。そして、男性にとっての恋愛と結婚の違いを踏まえて交際を読む。第4の論点は、恋愛感情の強さと結婚の意思決定を同一視しないことである。本書は、婚活の文脈で交際が楽しいこと、好意を示されること、将来の生活を共に築く相手として選ばれることには差があると扱う。もちろん、個人差は大きく、性別だけで人の行動を断定することはできない。それでも、結婚相談の現場では、 恋愛と結婚を判断する際に重視されやすい要素が異なるという傾向がすれ違いの原因になりうる。結婚には価値観や金銭感覚、生活の安定、家族間相互の信頼、期限に関する合意など交際初期には見えにくい現実的な論点が伴う。本書が促すのは相手の気持ちを都合よく解釈して待ち続けるのではなく、関係がどの段階にあり双方に結婚の意思があるのかを冷静に確認する姿勢である。婚活市場の厳しさを知るという章題も読者を不安にさせるためではなく、時間や選択肢に限りがある中で判断を先延ばしにしないための現実認識と読める。恋愛の効用だけに依存せず、結婚に向けて話し合える関係かを見定めることがプロポーズを目的化しすぎない健全な交際判断にもなる。最後に、幸せになると決めることは受け身の選択をやめること。第5の論点は自分の幸せを本気で考え、選択への責任を引き受けることである。本書では結婚そのものを達成目標にしてしまうと、不安から相手を過度に理想化したり逆に望まない条件を受け入れたりする危険が示唆される。著者の言う幸せになると決めるは、必ず結婚すべきだという圧力ではない。結婚を望むなら自分がどんな日常を送りたいのかを明確にし、そのために必要な行動を選ぶという意味合いを持つ。これは相手や中身と年齢、運に判断を委ねきらない態度でもある。結婚相談所の助言は有用であっても、最終的に誰と人生を築くかを決めるのは本人であり、納得のいく決断には主体性が欠かせない。だからこそ本書は、夢を見続けて現実の行動を避けることと焦りから不本意な妥協をすることの両方を問題にする。その中間にあるのが、希望を現実の選択へ落とし込み、出会いと対話を重ねながら相手を見極める姿勢である。厳しい指摘と温かい励ましを合わせ持つ文体は、読者を一律の結婚観へ従わせるためではなく、自分の人生に必要な判断から逃げないよう促すための手法となっている。結論として、本書は結婚を真剣に望んでいるにもかかわらず、出会い交際結婚の判断のどこかで停滞を感じている人に適した一冊である。とりわけ理想を下げるべきか、今の相手を待つべきか、活動方法を変えるべきかと迷う読者にとって、自分の思考と行動を点検する枠組みになる。読者が得られる実践的な利点は、希望条件を現実の生活に照らして整理し、相手の立場を踏まえたコミュニケーションへ改め、交際を結婚の観点から見極める視点である。同時に婚活を恥や敗北として扱わず、支援や助言を活用する選択肢も提示する。類書には条件の絞り込みや会話術などを中心に据えるもの、あるいは精神論によりがちなものがある。その中で本書が際立つのは、結婚相談所の実務で見えてきた失敗と成婚のパターンを背景に、自己理解、対人配慮、市場の現実、意思決定を一つの流れとして結びつけている点である。率直で時に厳しい表現は好みが分かれうるが、単純な高望み批判や妥協の勧めに終始しない。自分に合う相手を探すことと、相手から選ばれる関係を築くことの両方を考えたい読者に、現実的な検討材料を与える婚活書である。ご支援いただける場合は中瓶 T、 ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。